おはようございます。時間になりましたので、5月22日、主の十字架クリスチャンセンター神のしもべ長崎教会の終日第二礼拝を始めてまいります。総額のうちに静まって主を待ち望んでまいりましょう。お祈りいたします。愛する天の父なる神様、主イエスキリストの御名を心から褒めたたえます。あなたがこの場所に共におられることを感謝いたします。始まります1週間、あなたが愛を持って私たちを導いてくださいますから、ありがとうございます。このメイン礼拝のただ中にあなたが共におられ、私たちが霊と誠をもってあなたを礼拝し、あなたを賛美できますように導いてください。またオンラインで集われておられる方々の上にも等しく愛を持ってあなたの御手を伸ばしていただきますようにお願いいたします。私たちはあなたに期待いたします。感謝して尊き主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。聖霊様を歓迎いたしましょう。ハレルヤ。それでは賛美を持って主を礼拝してまいりましょう。
感謝します。お立ちになれる方はお立ちになって共に主を褒めたたえてまいりましょう。
しおいだけ主が与えた夢は叶うから、 Be ambitious in Christ、 Be ambitious in Christ。
それではこの節目の日に、私があなた方を今この場所に置き、この地で礼拝を共に捧げさせていることは意味があることを覚えなさいと示されます。私は終わりの時代、この終末の時代にお祈り計画を持って、その働きを導いていこうと示されます。多くの収穫がやってくると示されます。多くの実が結ばれてくると示されます。それを受け取るための備えをなしていきなさい。魂のために、人々の救いのために、あなた方は祈り、また求めていきなさいと示されます。その中で、私はあなた方自身をも祝福し、あなた方の愛する者たちをも祝福していこう。私は大いなる祝福と御業を持って、あなた方を導いていくからであると示されます。
今あなたが思っていること、またあなたが願っていること その輪を私の前に差し出し祈りなさい。あなたの祈りが満ちるとき、またあなたが私の前にすべてを差し出していくとき、私はそれに応えよう。私はあなたを通して私の栄光を表そうとしを伝えます。
思い煩うことは何もありません。あなた方は私の言葉を握り大胆に踏み出していきなさいと示されます。この神の言葉が必ず成就することをあなた方は知っていると示されます。その私の言葉を持って歩み始めていきなさい。確かにエリコの城壁が崩れ落ちていくと示されます。今まで崩れなかった敵の壁が打ち砕かれ、神の圧倒的な勝利が表されていくと示されます。
それではもう一度主を褒めたたいてまいりましょう。主の皆を褒めたたえます。この時を感謝します。続く礼拝を主が豊かに祝福してください。感謝してイエスキリストの皆によってお祈りします。アメン。
賛美の恵みの時を感謝いたします。それでは、ここで お祈りの時を持ちたいと思います。お一人お一人静まって主と交わりの時を持ちいたします。それではお祈りいたします。主法の内側に、お祈りの課題がありますので、ここのお祈りに加えて、いただければ幸いです。それではお祈りいたします。これらのお祈りを主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。感謝します。それでは、主の祈りを共にお祈りしたいと思います。お慣れになっていない方はスクリーンの方をご覧ください。お祈りします。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、 国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。それでは、ここで聖餐式の時をお持ちいたします。では木原誠牧師に導いていただきます。
イエス・キリストの御名をおめでとうございます。おはようございます。本来の皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。聖餐式の時をお持ちしたいと思いますけれども、主の御からと一緒に預かる聖餐式は、私の教会ではイエス・キリストを信じていらっしゃる方はどなたでも聖餐に預かるようにお勧めしております。ですから、まだ洗礼を受けていらっしゃらない方でも、これから洗礼を受ける受けたいと望んでいらっしゃる方は共に聖餐に預かっていただきたいと思います。またオンラインで礼拝されている方で聖餐のご用意のある方はぜひ共に聖餐にお預かりください。ご用意のない方はですね、ぜひ来週から聖餐をご用意されて、聖餐を通して教会の恵みに預かっていただければと思います。それではお祈りをしたいいたします。愛する天のお父様、この聖餐の時をありがとうございます。どこのパンとブドウ酒を今十字架で裂かれたキリストの体、流された血をとしてください。それを受け取る信仰を私のうちに与えてください。またオンラインで礼拝されている方々、用意されたそのパンとブドウ酒を十字架で裂かれたキリストの体、流された血をとしてください。それを信じる信仰を与えてください。どうぞこの聖餐を通して私たちが十字架のすべての恵みに預かることができるように、今聖霊から来る悔やみを私の中に与えください。イエス様、あなたの十字架を感謝します。聖餐の時はありがとうございます。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。それでは聖霊様の心を探っていただいて、悔やみ時をお持ちしたいと思います。お一人一人その前に悔やみ時をお持ちしましょう。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。それでは総額のうちに主の御からと血をお配りいたしますので、お受け取りになってお待ちください。 神の言葉である聖書の言葉を読み出します。また彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り、祝福して後これを裂き、弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい、これは私の体です。主の御体を共にいただきましょう。アメン。また杯を取り、感謝を下げた後こう言って彼らの話になった。皆この杯から飲みなさい、これは私の契約の地です。罪を許すために多くの人のために流されるものです。主の血を共にいただきましょう。アメン。します。愛する天のお父様、聖餐の恵みに預かることができたことを心からありがとうございます。十字架によって罪許され、義とされ、神のことされているこの素晴らしい恵みをありがとうございます。この週もこの恵みの中を主と共に歩み、主が用意されている素晴らしい祝福と勝利を共に見ていくことができるように導いてください。イエス様、あなたの十字架をありがとうございます。聖餐によって私たちが一つにされたことを感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。
感謝します。聖餐の恵みに預かったことは、私たちから神様に捧げる感謝の献金の時をお持ちいたします。神の国と神の義を賛美しつつ、感謝の献金の時をお持ちいたします。献金感謝の祈りを司会者の方でさせていただきます。愛する天の父なる神様、主イエスキリスト様を褒めたたえます。この献金の恵みをありがとうございます。あなたからいただいた日々の恵みの中から一部ではありますけれども、御前にお返しすることができました。この捧げ物を、清めてくださって、 30倍、60倍、90倍と増し加えてくださって、あなたの御心の働き、御国の建設のためにご自由に用いてくださいますように心からお願いいたします。また捧げ物をされましたお一人お一人の経済を豊かに、祝福してくださり、さらに捧げることができますように、あなたが経済をも豊かに祝福してください。この時を感謝します。主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。感謝します。それでは、ここで、今日は証はないですね。特別賛美の時をお持ちいたします。特別賛美 FF の方々にお願いしますと言いたいんですけれども、今日はドクターがですね、五島の地で検診医療で五島でお仕事だそうで、それで昨日から行っていたわけですね。で、山口兄弟はちょっと私のプッシュが足らなかったせいか、まだ間に合っておりませんので、今日は F1 で行こうかと思いましたけれども、まだかろうじて席のある石井にご協力いただいてお願いします。白馬を賛美させていただきます。
私に実は
弱くされた FF の皆様、ありがとうございます。それでは、本日のメッセージ箇所をここでご紹介したいと思います。本日の聖書箇所ですけれども、新約聖書、使徒の働き3章の1節から10節までとなります。第3版をお持ちの方は新約の231ページになります。古い本の第2版をお持ちの方は新約の212ページになります。新約聖書の、使徒の働き3章1節から10節まで、司会者の方で拝読させていただきます。拝読します。ペテロとヨハネは午後3時の祈りの時間に宮に登っていった。すると生まれつき足のなえた人が運ばれてきた。この男は宮に入る人たちから施しを求めるために毎日美しの門という名の宮の門に置いてもらっていた。彼はペテロとヨハネが宮に入ろうとするのを見て施しを求めた。ペテロはヨハネと共にその男を見つめて、私たちを見なさいと言った。男は何かもらえると思って二人に目を注いだ。するとペテロは、金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう、ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさいと言って彼の右手を取って立たせた。するとたちまち彼の足とくるぶしが強くなり、踊り上がってまっすぐに立ち歩き出した。そして歩いたり跳ねたりしながら神を賛美しつつ二人と一緒に宮に入っていった。人々は皆彼が歩きながら神を賛美しているのを見た。そしてこれが施しを求めるために宮の美しの門に座っていた男だと分かると、この人の身に起こったことに驚き呆れた。感謝します。それでは本日は、この聖書箇所から、賛美の後に、イザヤ・ケラマコト牧師にメッセージを取り継いでいただきます。
感謝します。イエス・キリストの皆おめでとうございます。おはようございます。オンラインの皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。何度も話したところですけど、使徒の3章のところからですね、今日は特に7節の、すみません、あれを持ってきてもらっていいですか、6節の金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう、ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさいという言葉を中心にお話をしたいと思います。最初、週報に書いてあるですね、こうして神の言葉はますます広まっていき、エルサレムで弟子の数が非常に増えていった、そして多くの人たちは次々に信仰に入ったっていう、この御言葉が長崎教会に何度も与えられている言葉なんで、ここから今日は話そうかと思ったんですけど、祈っていたらこちらが示されましたので、今日はその3章の方の御言葉からお話をしたいと思っています。それでは賛美の後にメッセージをしたいと思います。それがあれ、歌集挟んでなかったかな。すいません、あったですね。それでは、私ない方はどうぞお立ちください。どうぞ兄弟も。こっちの方がフェイスブリフィフですよね。
再結成これでいきましょうか。
50代ですね。はい、それではですね、新約130編から、今日はジョイ牧師が入院されていますので、お祈りください。もう手術終わって元気になってますけれども、入院されていますので今日おられませんので、それじゃあ、支援の130編から賛美したいと思います。大丈夫かな。はい、じゃあよろしくお願いします。
主よ、深い口から私はあなたを呼びます。 求めます。主よ私の声を聞いてください。私の願いの声に耳を傾けてください。主よあなたがもし不義に目を留められるなら、主よ誰が見舞いに立ち得ましょう。しかしあなたが許してくださるからこそ、あなたは一人恐れられます。私は主を待ち望みます。私の魂私は主の御言葉を待ちます。私の魂は夜回りが夜明けを待つのにまさに、まことに夜回りが夜明けを待つのにまさって主を待ちます。イスラエルよ主を待って、主には恵みがあり豊かな贖いがある。主はすべての不義からイスラエルを贖い出される。ありがと
う。聖霊の丘で
教会に集って祈りを祈りしよう。主の言葉の成就はすると突然激しく聖霊の風が吹き、喜びに満たされてリバイバルの時が来た。聖霊の風響け、神に集って皆でお祈りしよう。主の言葉の成就はすると突然激しく聖霊の風が吹き、喜びに満たされて全世界に出て行こう。聖霊の風響け、栄光はキリストに、栄光は神にのみ。救いの実が結ぶとき、天で喜び溢れる、天で喜びが満ちる。聖霊の風響け。
ありがとう。大丈夫、先週歌った歌ですね、賛美ですね。
悩む一つ一つあなたの前に差し出して、恐れを勇気に変える。 しかな希望を持って歩む。大丈夫、私はあなたを信じます。大丈夫、あなたが共にいる。思い悩み一つ一つ、あなたの前に差し出し、それを雪に変える。確かな希望を持って歩む。大丈夫、私はあなたを信じます。大丈夫、あなたが共にいる。大丈夫、大丈夫、私はあなたを信じます。大あなたが共にいる、あなたが共にいる。
15番のイエス様、あなたにお賛美して礼拝に入ります。
ほざな、いい 方に栄光あれ、常しえから常しえまで
ほざな
ほざな糸高き方に栄光あれ、常しえから常しえまでも常しえまでも。アレバラサンデル、アレバラバラサンデル、オレバラバラバラサンデル、バラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラ。思い悩むことは何もない。私があなたと共にいる。そして私はあなたを愛している。この真実は常しえに変わることはないと主は仰られます。地上のごとに目を奪われていてはいけません。あなたの目を永遠にしっかりと向けなさい。私はあなたを価値高いものとして召し、この永遠のためにあなたを名をもって選んだと主は仰られます。目の前のことに翻弄されてはいけません。しっかりと私に心を定め、永遠に目を向けなさい。私はその時、あなたに許されている一つ一つの問題を通して、もっと豊かに私の愛をあなたに教えていこう。私はあなたを通して、私の愛と恵みを豊かに表していくと、主は仰せられます。
あなたは自分では取るに足りないものと思っても、私があなたを選んだことを覚えなさいと主は言われます。私があなたを選び、この場所に導き、そして私の計画のうちへと導いていると主は言われます。あなたを取り巻く環境がどのように変わろうとも、あなたの価値は変わることがないと主は言われます。
遠回りをしている者がいる。でもこの遠回りを悔いてはいけません。この遠回りをこの否定的に捉えてはいけません。遠回りしたことを感謝し、遠回りしていることを喜びなさい。今のあなたにとってはそれは遠回りでマイナスに思いますが、後の日にそれは宝となる。この遠回りの時にあなたが心から感謝をし、そして私を褒めたたえるなら、遠回りに見えたその道があなたにとって実は宝であったことを後の日に知るだろう。愛する子よ、その遠回りの中でしか知ることのできない恵みがある。そこでしか受けることのできない祝福がある。私はそれをあなたに与える。愛する子よ、だから喜びなさい、褒めたたえなさい、感謝しなさい。私は惜しみなくその道であなたを祝福し、後の日にそれを宝として豊かに用いていこうと主は仰せられます。はい、それでは最後に39番イエスを賛美したいと思います。私の足の灯火、私の行く道を照らして、導いてくださる。あなたの名を呼ぶとき、あなたは私の声を聞いてください。答えを与える。イエスわが救い、わが砦で苦しむ時にある助け、イエス
主の足の灯火、私の行く道を照らして導いてくださる。あなたの名を呼ぶとき、あなたは耳を傾け、私の道を聞いてくださり、答えを与える。イエス我が救い、我が砦で苦しむ時にある助け、イエス我が希望、我がすべて、あなたの愛に満たされ生きる。イエス、イエス我が救い、我が砦で苦しむある助け、イエス我が希望、我がすべて、あなたの愛に満たされ生きる。愛に満たされ、
愛する天のお父様、聖霊様のご臨在をありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。特別賛美を心からありがとうございます。この礼拝に集われたお一人お一人を心からありがとうございます。オンラインで共に参加していらっしゃる礼拝されている方々を心からありがとうございます。またダウンロードして礼拝されているお一人お一人をありがとうございます。またあなたはすでに神の島の中で牧会してくださっている40万を超える主の民をありがとうございます。今から御言葉に聞きます。聖霊ご自身が御言葉を通して私たちに語り、励ましを与え、慰めを与え、救いを与え、希望を与えてください。どうですか、御言葉を通して私の信仰を育み、養って、あなたが用意してくださっている勝利と祝福を共に受けていくことができるように導いてください。語る者も聞く者も減り下ります。主を語ってください。主をあなたに期待いたします。神徹様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。もう一度紹介します。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり、3日目にもやられた死に期待しながら御言葉に聞きたいと思います。ありがとうございます。先週ですね、東京の方の石田の四個神の行ってですね、そこで、ホームページを1日作って2日目はミーティングをしてですね、今度から実は石田の四個神の方では、5人のカンボジアの子どもたちにですね、個人的サポートしてくださる方を募集するのを6月の頭から始めますので、ホームページをご覧になって重荷と関心のある方はぜひサポートしてほしいと思います。3つあって、その5人の誰かをサポートする場合と、年齢と、年齢というか学年にしたんですけど、学年と中高生、高校生、大学生という学年と小学生とかですね、学年と性別を指定して、こちらでその中から選ぶ人と、全くお任せ、もうね、全くお任せするから、とにかくということで言ってください。この3つの選択があってですね、でそれで、サポートをしてほしいということですね。里親制度に向かっての信仰の悩みでですね、ある人、子どもをこうサポートして助けたいということでね、やりたいと思っています。であるロックグループの人たちが応援してくれていて、6月の14日から1週間ですね、日本に9人の子どもたち、男の子5人と女の子4人、ルツ前田さんの9人が日本に来ることになりました。でそのメインボーカルの子がそのコンサートに呼んでくれたんですね。だからその10人分の飛行機代と宿泊代をプレゼントしてたので来ることになりました。ちょうどその火曜日に私は東京行くことになったんですね、その以前に。それでミーティングをした後、 一緒に、まあ、羽田空港までお迎えに行くことになりまして、でその後コンサートも一緒に行くことになりましてですね、どんなコンサートなのかちょっと大丈夫かなと思いますけど、子供たちと一緒に行くってことね、そこにポイントなんですけども、ね、行っていきたいと思ってますので、まあ、覚えておいてください。その中で嬉しいことを聞いたんです、すごく嬉しいことを。というのは、マジキナ牧師っていうのが、その、まあ、掃除師でいつもいらっしゃるんですけども、まあ、安定教会の牧師を兼ねてるんですが、彼がですね、長崎教会の牧師のある方のお嬢さんですね、まあ、名前はオンラインするか避けますけど、その方のことをですね、言っておられてですね、ものすごく今燃えていると、日曜日も朝から夜までいると、ね、そして月曜日も来てて、で月曜日の午後の礼拝も出てる、予言者役も出てるんだけど、ただ今度からアルバイトが始まるからちょっと来えなくなったんだけど、で行ってきたそうですね。最初の頃挨拶してもブスッとしてたんですって。で最初の頃本当に失礼をしてすいませんでしたって言って、わざわざ謝りに来たとか言ってですね、言っておられまして、本当に彼女は実はですね、去年の9月にシルバーウィークキャンプってのやったんですけど、その時来てですね、で、まあ、いろんなグループがあったんですけど、どこのグループの人たちを集めて、彼女とうちの娘にですね、信徒として言いたいことっていうのを言ってもらうコーナーを作ってですね、牧師たちにですね、信徒の本音を聞いてくださいっていうコーナーをやったんですね。だからいろんな話をしてくれて、それで、すごくいい時を持ったんですけども、今彼女はですね、燃えてるわけですね。お父さんお母さん頑張ってって感じですけども、すごく嬉しかったです。で全く別に今回、いや前田牧師がご夫妻でその大和ゴスペルクラブの CD を作るために来られたんですけど、その時にその話題になってですね、いやなんかすごく一生懸命もう喜んで応じてますよって、もう朝から第2からかないて夜までいますよってこうなんか言ってまして、まあ、やっぱり両親の背中を見てきたんで、そうなんだろうと思うんですけど、なんかすごく嬉しいなと思いました。去年の秋来た時はですね、なんかいろいろ言っておられたんですけど、ね、で神の時が来るとやっぱり主が捉えるんだなと思いますね。誰に強制されたわけでもないと思うんですけど、本当にすごく、ね、嬉しかったですね、そのことはですね。で、まあ、そういうことがありました、ね、それとですね、今言ったように前田牧師が来られて大和ゴスペルの CD を作りましたので、まあ、これから編集するんですかね、やるんだと思うんですけども、一応声を取ったということなんで、祭典のものができるように、神様が最も喜ばれるもの、そして CD 作った今回の目的 その今回はヒーリングっていう、なんていうかあれだそうですので、まあ、だけど内容は明るい喜びの歌が多いんですけども、ね、だけどそのなんていうかな、本当に傷んでる人たちに届いて、その本当にその CD を神様が作らせた目的がなるようにですね、ぜひ覚えておいていただきたいというふうに思います。まもなく発売になると思いますのでね、よろしくお願いしたいと思います。さて、それともう一つ嬉しいことがあって、今日の第一礼拝にですね、ナイジェリアのドクターの方が来られたんですけども、ね、2には今後のドクターの方が来られてますけど、ね、で、ね、1にはナイジェリアのドクターの方が来られたんですけど、そのナイジェリアのドクターの方と熱犬で同じクラスって言っていいのかな、もうドクターだからなんかこう同じクラスっていうか同じところにいらっしゃるミャンマー人の方が来られたんですね。ミャンマー人の方がね、そのミャンマー人の方は、まあ、まだエス様を信じてなかったし福音を聞いたこともなかったそうですけども、礼拝に来られて最初分からないで生産取ろうとされたんですけど、まだエス様のことを信じてなかったし分かってなかったんで、その時は取れなかった、待ってもらったんですけど、終わった後ですね、佐賀井牧師が福音を語られまして、きちっとエス様を、ね、信じたということなんですよ。だからエス様を信じられまして感謝したいと思います。で今日は実は5月22日で、先週話しましたように長崎はペンテコステにスタートしなさいと言われたんで、まあ、ペンテコステが長崎教会の誕生日なんですけど、日付からいくと1988年の5月22日だったんで、ちょうど日付でいくと今日が28回目で29年目のスタートなんですけど、まあ、その日に、ね、祈ってたんですね、救いが起こるようにってね。そしたらフィリピンの方でもアフリカでもなくてミャンマー人が来ました。なんかすごい神様ってユニークだと思いますよね。イエス様を信じることができて本当に、ね、感謝したいと思います。もう一度神様に、ね、感謝しましょう。ハレルヤ、感謝します。さて、それで今日は先ほども言いましたけれども、その使徒の働きの6章の7節の言葉ですね、これを最初話そうと思っていて司法の頭にも書いたんですけども、これは長崎教会に与えている言葉で、今日はこれを話しませんが、これは長崎教会に与えている言葉です。こうして神の言葉はますます広まっていき、 エルサレムでというのは、私たちにとってはエルサレムというのは長崎ね、このエルサレムは本当のエルサレムですけれども、ね、この長崎で弟子の数が非常に増えていった。そして多くの祭司たちが、祭司たちというのはカトリックの司祭をはじめ多宗教の指導者たちが本当に福音を聞いて生きた信仰を持って次々に信仰に入った。宗教をやめて生きた信仰に、キリストを信じる信仰に入ってこの教会に導かれてくると、そういう言葉を、そういうふうに示されております。ね、ただ今日はこれは話せませんけど、これはうちの教会に与えられている神様からの言葉なので、皆さんもぜひ知っててください。で、今日は使徒の働きの3章からお話をしたいと思ってますが、ここをね、今日は解説するというよりも、さっき言いましたその金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう、なぜのやつなって歩けっていうね、この御言葉を中心の話をしたいと思います。で、どういうステーションかと言いますと、御言葉を開けてくれますかね、はい、ね、どういうステーションかと言いますとですね、これはペトロとヨハネが2人で、見合いに行ったんですけれども、その時に実は生まれつき足の利かない人っていうのは、今で言えば車椅子と思ってください、一度も歩いたことのない歩けなかった人がいた。で、当時は社会福祉がなかったんですが、しかしユダヤ人はそういうハンディを持った人や貧しい人たちに施しをすることは神に仕えることの一つだったので、ある意味で社会福祉以上に確かだったんですね。神に仕えることの一つだから、だからその宮というのは神殿ですけど、宮のその美しの門というところに置いてもらったら、そこで宮に来る人たちがその施しをくれると。で、その施しによって生活をしたんですね。だ、毎日毎日その宮の門のところに連れてってもらって、そこに置いてもらう、そしたら施しをもらって、それで生きていくということで、生活は困ってなかったと思います。でもそうやって彼らは生きていた、彼は生きてたわけですね、このね。で、それでその日もいつものようにその美しの門という宮の門のところに置いてもらったわけですね。そしたらペテロとヨハネが午後3時の祈り時間って書いてありますので、ユダヤ人は1日に何度かお祈りをするんですけど、それ良き習慣ですね、これ良い習慣です。それを、彼らはイエス様を信じたと思っていて、宮に登って祈ろうとした時にちょうどそこにいたわけですよね。それで当然その、足の悪かった人、足の慣れた人は施しをくださいってこう求めたわけです。誰いつでもするようにね。そしたらペテロとヨハネがその見てですね、ここじっと見てって書いてますね、じっと見てってね、これね、施しを求めたらそのとこ見つめてって書いてます ね見つめて、ね、で私たちを見なさいと言ったと。やっぱり施しをくださいって言った時にじっと見つめて私たちを見なさい、ルカットミーって言われたらですね、ルカットアスカって言われたらですね、やっぱり期待しませんか。この人たちは100円じゃない1000円、もしかしたら1万円って、普通そうですよね、やっぱりね。ところがそういった後に何かをもらえると思って二人目を注いだ、そりゃそうでしょう。その後に今日のことなんです、ね、今日はこの御言葉を中心に簡単に話しましたけど、その後に今日のことなんですね。金銀は私にはない、ここはよく言われるんですね、金銀は私にはない、アーメンって言ってね。でも今日は考えたらこれは中心じゃないんです。金銀は私にはないって言葉は中心じゃなくて、その後なんですね。金銀は私にはない、あなたが求めているものは十分にあげれないかもしれない、しかし私にあるものがある、私にあるものをあげよう、なぜならイエスは何よって歩きなさいって言ったんですね。ここから今日2つね、ちょっとお話したいんですね。イエス様、このペテロとヨハネの側にと、それからこの生まれつき足の悪かった人の側に立って2つのことを話したいんですけど、まず1つはペテロとヨハネはこうね、じっと見て、で金銀は私にはない、ね、あなたが欲しいものはあがえない、でも私にあるものがあるんだって、何があるかって、あるって書いてあるからね、こういう言い方しますけど、ナザレのイエス・キリストを持ってるって言い方してるんだけど、一緒にいらっしゃるんですけど、あるもんって書いてあるからね、イエス・キリストを持ってる、ここにいらっしゃる、一緒にいるんだって。で、このイエスの名によって歩け、このイエス様は、ね、あなたを歩かせることができる、そのあなたが貧しい根本的な、その施しを受けなきゃいけない根本的な原因は、その足が悪くて歩けないからだろ、その根本解決ができるからっていうことを言ったわけですね。で、何を言ったかというと、彼らはイエス・キリストを持っていたという言い方してるかもしれないけど、キリストと共に生きていた、神学的にじゃなくて建前じゃなくて、本当にイエス・キリストと共に生きていて、このキリストがうちに住んでいて、キリストと共に生きていたから、キリストがなされることを行うことができた。で、先週話した使徒行伝の2章で、本当に聖霊に満たされていた彼らは、聖のバプテスマを受けても聖霊に満ち溢れていた彼らはイエス様と一緒に生きていたので、このイエス様なんて歩けって言われたんですね。で、皆さん今日ね、イエス様と一緒に生きてますよね。イエス様は一緒にいらっしゃいますよね。 神学的には全員いらっしゃいます。安心してください。そう感じなくてもいらっしゃいますけど、そうもちろんそうなんだけど、その実質なんていうかな、本当にその実質に来ている時、聖霊に注がれて、実は私たちを通して神の働きが起こるわけですよね。神が一緒にいらっしゃるから。でペテロとヨハネは考えてください。使徒行伝入る前は本当に恐れていたんですよ。ユダヤ人は怖くて逃げてたんですよ。隠れていたんですよ。その彼が車、まあ、今では車椅子の方、足の抜けない方に向かって、私には、ね、あるものがあるんだって、お金はないけどあるものがあるんだ、歩きなさいって言ってこう歩かせるってのはすごい大胆ですよね。そういうことができるほどイエス様と一緒にこうイエス様と共にいたんですね。これで、イエス様は今あなたと一緒にいらっしゃるんです。こういうことを神様は私を通してなすることができない。答えがあったら悔しいです。ペンテコステで聖霊を受けたからですね。溢れてたからです。で、今リバイバル始まったと言われて、明らかにね、鳥が変わってきてね、聖霊の添い換えがね、日本にも始まろうとしてぐーって。で、私は長崎教会はもちろんですけど、春夏クリスチャンセンターはもちろんですけども、我々の教会ね、でもそれ以外の他の教会にも神様がこの国に霊の添い換えを始めて、カリスマが現れ始めると本気で思ってるんですね。そういう時が来ようとしたわけですね。で、パウロ牧師はこの前面白いことがありました。アフリカのウガンダだったっけ、ウガンダですよね、この前行ったの。ウガンダ行った時にすごい霊の添い換えがあったと。で、最初日本人が行くと、日本人はあんまりクリスチャンがいないし、いわゆる日本人は奉仕に行ってもカリスマを用いないから、なんかあんまり期待されてないんですって。で、それでそんな感じだったと。ところが1回目の集会で神様がすぐ望んでくださって、カリスマの技が起こったら、いきなり5つ収穫を増やしてきたっていや、これ露骨なんです、結構ね、5つ増やしてきたって、これ分かります、私も言っておきますからね。しかもあるところはもう時間がないから、いきなり集会して行ったそうですね。ベンジャミンさんがね、申し訳ないけど急だったこともあって、そんなに人集まらないと思うって言ったのに3000人集まったんです。教会はバックについてないのに、なぜかって技が起こったから、人が人を呼んできて、その時に面白いって言いましたよね、すごい霊の添い換えがあったので、ね、本当に技が起こったんですって。で、その時に、あ、こういう時死人が蘇るんだなって本気で思った。で、もし死人がいたら蘇るだろうって、そう思える信仰があったって、ね、ということを言っておられました、ね、で、なんか聞いたらアフリカでは死人がね、なんか連れてきて、クルセードに連れてきて並べてて、そこで一回やったりするって言ってましたね。日本でちょっとできないですよね、それはね、いろんな問題があってね。でも、それでそういうことがあった。で、それで礼拝の時にもすごく霊の添い換えがあったので、耳の聞こえない人を立ってもらったら9人ぐらいいて、その場ですぐ祈ったんです。その上高段からね、一人一人手を挙げてみて、そしてすぐその場で確認してもらったら、ね、隣の人に言ってもらって確認してもらったら、9人中6人って言ったっけ、7人って言ったっけがもう治っちゃったってね、言ってましたね。で、それはもう本当になんか望んでるので、神がなされるってこう思う。日本ではまだできませんとか言ってましたよね。それあるね、そのある霊的なある吸いかけなんです。でも皆さんね、これから日本でそれが始まります、霊の吸いかけが。そしたら皆さんのうちにイエス様いるんですよ。で、この方は癒してくださる方なんです。このイエス様は奇跡をなされる方なんです。この方は解決できるお方なんです。この方は救うことがおできになるんですね。で、その方が一緒になられるんですね。で、この霊の添い換えが始まるときにそれが現れてくる。で、ね、このペテロとヨハネたちはね、それが成したわけですね。これじゃあね、霊の添い換えないとダメなのかというとね、もうちょっと一つ重要なことですけど、もう一つあってですね、霊の添い換えというのとは違う形でこの神の技が現れる。私を通したときはどういうときかというとね、神の言葉に立って踏み出すときなんです。本当に神の言葉を単純に信じて踏み出すときなんですね。何度か話しましたけど、これは話してない、先月、今月も言ったんですけど、これは先月の話。4月に飯塚に行った時に、その前の月、3月か2月に飯塚でカリスマのセミナーをした時に、一人のご婦人、50代のご婦人がですね、ちょっと信仰がダウンしたんですけど、その話を聞いてすごく心が燃やされて、そうだ、やっぱりカリスマの働きを忠実にしよう、もうこれから真剣に心を定めて祈ろうと思ったんですって。で、お家に帰って、ご主人もクリスチャンなんですけど、ご主人がいろいろちょっと病気があるんですね。で、特にその時お尻がね、なんかこう太もものあたりがなんかこう、ね、肉がごっそりこう落ち込んだ感じで、もう本当にこう腰が痛くてこうちょっと大変だったんですね。そしたら お祈りしようって言ってね、心を定めて真剣に祈ったんですって。もう本当に神様って、そしたら、ね、熱くなってきたんですって。であすごいと思って祈ってたら、そのへこんでるっていうか、こう、ね、こう落ち込んでるそのところはね、祈ってたらね、盛り上がってきたんです。こうやってグーって。それででもそれで最初信じれなくてね、えなんか自分で勝手に思ってないかと思って、えっと思ってね、ちょっと お父さんってそうですね、お父さんちょっと脱いでみて、ね、とか言ってね、本当に盛り上がってきたんですって。でそれ土曜日だったの、まあ、土曜日でいつか生活するからね、いつも。それでものすごく嬉しくなったって、うわ神様私どうして働いてくれると思ってね、 目に見える形で。そしてねご主人もびっくりして、で日曜日教会来てね、あのやっぱりあのへこんでないかと思って見たそうですけど大丈夫で、それでみんなに証しをして、月曜日病院に行ったら、病院の先生がどうしたんだとか言って、って言って驚いたって言うんですね。病院の先生が、病院の先生も認めてくれるぐらいに癒されちゃったの。でその週間の時にはもうそれから数週間経ったんですけど、今もう見てくださいとか言ってね、本当に癒されたんですよね。これはね、これなんかと、ね、心を定めて祈ろうって決めて、ね、御言葉を聞いて、そうだ本当にとにかく忠実にやろうって決めてやった時なんですよね。これつい最近の証、あの、ね、ご主人も50代なんです。面白いですよね。これね、神の言葉に応答して踏み出す時に主が働いてくださる。で同じようなことが、何度話しましたけど、ペテロ伊藤牧師、今大牟田ですけど昔熊本だった方ね、ありますよね。奥様が、なんて言うべきか、ちょっとすみません、難しい病名だったんで、30までしか生きれないってね、そういう病気だった。あ、側腕なんとか症だった、名前忘れました、ごめんなさいね。側腕なんとか症って言って、それでもう最初から30まで生きたら上出来ですと言われてて、その年ぐらいに達してたん。そしてある時からものすごい痛くて、ね、寝返りも打てない、ちょっと触っただけでも痛たたっていうぐらい痛くなって、もうなんか見ていてもかわいそうなぐらいだったと。で大学病院に行ったそうですね。だ先生が言われたそうですね、時が来ましたねって、つまりもう寿命が、時が来ましたねって言われた。2つだけ方法があります。1つは麻薬を打って痛みを蹴散らす、痛みをね蹴散らして、でもそれで時を待つ。もう1つは手術をしてちょっとだけ伸ばせる、ほんの数ヶ月、ほんのそれと伸ばせるけど、ね、そしてまあもうこの2つあると、どっちにしますかって言われたそうですね。で伊藤牧師はですね、奥さんが大好きなんです、ご存知だと思いますけども、それでね戻ってきてですね、奥さんと2人でねドドーッと落ち込んだって、痛みを散らしてもなくなるし、ほんの数回伸ばしてもなくなるって、これ本当になんかね、もうドドーッと落ち込んだんですね。でその時ちょうどね、主の時間のクリスチャンセンターの熊本教会にちょうど来始めた頃だったんですね。でそこで蒼天祈祷ってことを教えられて、蒼天に教会に行って出てて、である日教会で蒼天がない日に、夫婦で蒼天をして、痛いんだけど蒼天をして、聖書を開いたらちょうどマルコの16章で、病人に手を置けば癒されますってところだったの。でなぜかその言葉がすごい心に響いたんですって。病人に手を置けば癒されます。でまだ牧師でも何でもないですよ、主の時間来始めた頃で神学生にもなってないんですよ。あそうか、ただ奥さんに治ってほしいだけ、あ病院に手を置けば癒される、あそうか手を置けば治るんだと思って、単純にじゃあその痛いところね、痛むからそっと手を添えただけで、そして言ってました、牧師の身を見まねで、どうぞ父の神様癒してください、イエス様の名によって癒されよ、治れ、悪霊出ていけって、こう身を見まねでとにかくやったんですって。真剣だけどね。でも言ってました、治るとは思ってないそうですね。でも真剣にやったんです、その言葉に立って。そしたらね、奥さんが言ったんですね、痛くないってね。でも信じなくて、本当って言ったんですね。本当に痛くないって言うからね、こうちょっと揺すったんですって、こうね、車でちょっとだけ、痛くないって、本当とか言って、こう思いっきり揺すったんですね痛くないって。大学生のボランティアが前の晩から泊まってたんで、助けて、その人が見てびっくりして、本当に痛くないんですかって言って、そのボランティアの人も一緒に踊って喜んだって言ってますよね。現実で起こったんです、今からもう十数年前、20年近く前ですね。今も生きておられます。年齢言ったら晴美さんに怒られるから言いませんさっきの FF に入れます、ね、若く見ますが、つまり時が来ましたねって大学病院の先生が言って、もうね言ったのに、神の言葉に単純に立ったら生きたんです。彼がその時すごい信仰とかいいんじゃないんですよ。 まだ新学生で何でもあった、でも単純に神の言葉で治ってほしいっていう本当に神様の信仰と奥さんにないでしょうね。神は働いたんですよ、ね、もちろん性が激しく望むとき一つ働きます。もう一つはね、本当に神の言葉に単純に立って踏み出すときにね、主が働くんですね。で、そうは言うんですけど、じゃあどうしたら聖霊の添い掛けを受けたり神の言葉にこうして単純に従っていく、まあ、勇気って言った人はね、神の言葉に従う勇気っていうか大胆さが与えられるんでしょうね。先週話しましたよね、彼らはこのペンテコステの時何しかって集まって祈ってたんですね。で、実は教会に集まって祈るってすごく大事なんで、オンラインの方ね、21世紀は教会に集まるっていうのはこの場に来るのはもちろんいいけど、来れなくてもオンラインで一緒にね、時を場所を超えて一つになり、でスカイプとかいろんな方法で祈って、ね、場所が離れていても祈れますから、こうやって一緒に祈るときに神が働くんですね。で、今話した例えば、その飯塚の方はね、その聖会に来たわけですよ。そこで神の言葉を聞いたわけでしょ。で祈り始めた。で伊藤牧師も教会に来て蒼天に沿い始めて、そこで蒼天の祈るようになって自分たちで祈った時に言葉を聞いたわけでしょ。身体に集まって祈るってすごく重要なんだ。これはこれね、これ大きいことをね、覚えてください。でもう一つね、今度はね、これはさっき言ったペテロとヨハネ側なんですけど、この生まれつき足の悪かった人、泣いてた人から言えば、この人はもう、治りようがないんですね、これね。で、それを足が悪いってことを受け止めて生きていくと。そしてとにかくその美しなものに連れてもらって、そしてお金をもらって施しをもらって、それで生きていくというのが彼の人生だったわけです。おそらく彼の人生において、その自分で歩けるようになるとか自分で何とかするってことは発想さえできなかったと思うんですね。その当時それを発想すること自体が無理だったと思うんですね。ところが何があったかというと、ペテロたちは資金銀は私にはないって言ったのは、まあ、お金がないっていうこと以上に、あなたが目の前で抱えている問題に対する解決じゃなくて、そのなんで金銀が必要か、施しがいるかって言ったら足が泣いてるからで、この足が癒されて歩けるようになればもう施しはいらない。自分の足で歩いて自分で稼いで自分で生きていけるわけでしょ。つまりその目の前の金銀はあげれないけど、根本の解決はあげれるよって言ったの。根本の答えはあげれるって。イエス様ってね、こういうとこがあるんです。私は目の前の解決を求めるんですよ。目の前のこうなんかこうね、でも神様はそれを落としてしまった根本の原因そのものに働いて、それを根本から直すんですね。分かりやすいのは、何度かしてダビデ村上牧師、今日はちょっと現象の話じゃなくて、その根本のことに目を留めて話しますね。ダビデ村上牧師はですね、何かというと、クリスチャンになった後も、まあ、いろんな事情があってですね、クリスチャンになる前に、負債がいっぱいあった、ね、負債って借金のことをね、夫婦じゃなくて、ね、借金のことね、借金がいっぱいあった、ね、そしてクリスチャンになった後もなかなかいろんなことをやめなくて負債がいっぱいになって、まあ、生命保険に入ってた。で彼は思った、ね、もう情けないって自分で、そしてもうこのままじゃどうしようもないと、ね、家族にも申し訳ないから、自殺して、でも自殺に見えないように死んで、その保険で負債を全部払ってもらって、余ったお金で家族が生きていけば、まあ、最後に家族に迷惑かけないで済むかなって真面目に考えたそうですね。真面目にね。そして彼は真剣に真面目に考えて、ある釣りが好きだったから、すぐ急流が滝が来るとこがあって、ここに飛び込めば死ねるなと思った。滑って転んだように見せて、ね、思った。それでね、本気で思って、それで車でそこに行って釣り板を持って行って、それでこうじっとね見たんですけど、そこまで行って飛び込もうと思うけど勇気がなくて帰ってきたんですって。1日目で、2日目行ってまたね飛び込めなくて帰ってきたんですって。で3日目ね、これじゃまずいと思って3日目ですね、ちょっとお酒持って行ってお酒飲んで、その勢いで飛び込んだんですって、ね、で急に飛び込んでバン飛び込んだしがね、あ、これでもって、ね、死ねると思ってこう飛び込んで、ザーッとこうねその滝にガーッと流されちゃった。ガーッと流されてハッと気がついた、あ、立ってたん浅瀬でハッと気がついたら浅瀬で立ってたん、あ、死ねなかったと思ってね、そう思ったんですよ。もっぺん行こうと思ったんですよ。もっぺん行こうって、その瞬間声が聞こえたんです。はっきり、私のところに来なさいって
私のところにおいで。その声ははっきり分かったんです。これは本人の問題です。イエス様だって、そのイエス様に私の来なさいって言われた瞬間、涙が止まらなくなったんですって。でここから面白いんですね。ああそうだと思って、私の来なさいってイエス様の来なさいってすぐ教会行こうと思ったんですって。教会のとこ行こうと思ってびしょ濡れでしょ、ちゃんと車に着替えが用意してあったこれが面白いですね。これが村井の写真、ね、でもそれで着替えて教会に行って、面白いですね。借金は何にもお金は来なかったんですよ。でも彼は根本が変わっちゃったんです。それから一切そういうギャンブルもお酒もタバコも、まあ、お酒タバコは別の方法なんですけど、まあ、それ以前なんですけど、完全に解放されて、そして思った、とにかく返していこうって誠実に真剣に働いて、で返し始めたの、ね、そうするとですね、夫婦バラバラ、家族バラバラだったんです。もう奥さんも子供のまま結婚しちゃったから大変 で子供たちも、もうその彼の地域内の警察が長女も次女も有名で、長女は今穏やかな子になりましたけど、私、ね、前はですねすごかったの。あのペテロ伊藤牧師がね怖くて声かけれなかったの。それぐらいすごかったの。今とっても穏やかな、ね、お父さんに優しい子ですけどね。それでね、そういう状況だった家族が。ところがね、彼が本当に真剣そうから変わったでしょ。借金はすぐ返らない、ちょっと手術返していった。でもその機会に何が起こったかというと、夫婦が本当に一つになって、家族が一つになって、2年前ぐらいの長崎教会キャンプの時ね、孫も含めてみんなで食堂を囲んでたじゃないですか。とっても仲良く明るく、あれ考えられないですよね。回復したんです。で神様はすぐお金を与えなかったけど、彼の根本を作り変えて家族を全部回復させて、そしてね、あの境内も今負債がほとんどなくなってきました。もうちょっとだけ残ってるんですね。で言ってました、この負債がなくなった時にきっと神のなんかが始まるって。で一緒になってますよ。でね、国民銀行保険も払ってなかったそうです。相当なお金全部払ったんですって。偉いと思いますよ。国民銀行保険ってお金かかるから全部ちゃんと払ったんですって。保険、国民銀行保険ではね、なんかもう態度が変わるんですよ。あどうもって、急に態度変わって言ってましたよね。その証の時ね、びっくりしたの。一回ね、電気ガス水道止められたのにね、ちゃんと払うって神の前に、人じゃねえ神の前に、本当に変わったんですよ。これはね、やっぱね、神様目の前じゃなくて根本を作り変えたの。そしたらね、今本当に家族が一つになったでしょ。でこの前地震の時言ってましたね、次女の方が、この方もいろいろあったんですけどね、一番パニックってたのはお母さんだとか言ってね、お母さんがパニックるものだから私はパニックれなかったとか言ってねでお母さんがね、いやだって怖かったもんとか言ってましたけどでもね、なんかそういう会話ができて本当に明るくなれるって、ね、神様は根本から解決するんです。あれ、それを主はなされるってことをしてほしいんですね。で皆さんね、イエス様は私の人生に対していろんな目の前の問題があると思います。誤解しないでください。その目の前の問題を解決することはイエス様にとっては難しくありません。期待してください。でも根本が変わらなければ繰り返すでしょ、繰り返すでしょ。主はね、例えばこの時ペテロとヨハネがね、ちょっと多めのお金あげたらね、おいしいものを食べれたり、いつもより長く保つかもしれませんね。でもまた来なきゃいけないんですよ。でも立ち上がって歩けるようになったら、彼はもう座りに来なくていいんです。この人ね、これね、私あの大事に入ったんですね。この後こう踊ってね、もう喜んで、彼が生まれて初めて歩いた後、最初にしたことは踊りながら賛美しながら宮に入っていったんですね。で実はね、これね、杉野さんが中にこの役やってほしいですね、まあ、男性だからね、ちょっと女性だからまだいいんだけどね、なんかね、ね、あのなだめになって歩け歩けって、立ち上がって歩きなさいって、まあ、手を出したんですね。これ今日の説教の中心だけど、手を差し伸べたんで、歩いたこと一回もないからわからない、ちょっと助けてあげた、ね、これ今日の説教のメインじゃないけど、ちょっと助けてあげた。皆さん助けてあげてください、ちょっと。そしたら手を振ってもらって助けてもらったら、立ち上がった瞬間足とくるぶしが強くなったって書いてあるでしょ。次の節ぐらいかな、あ、ね、右の手を取って正したって書いてあるじゃないですか、ね、するとたちまち足の彼の足とくるぶしが強くなったでしょ。ちょっと助けてあげたら、うわーって、だって足が泣いたからね、泣いた足がグググググってこう、いや天国行ってみたいですよね。これすっごい感動したでしょうね。神の愛の騒動ですよね。グググって、そしてね、いや嬉しかったと思いませんか。生まれて初めて歩けた、ね、 これ杉の踊りかなんかしたでしょうね、こうやってね。ね、あの杉野さんは指がまっすぐ伸びてるんです、体操してたから。ね、これおいでね、宮に入っていったわけですよ。ね、これ本当嬉しかったと思います。で彼は当然その後自分で稼ぎようになり、今度はね施しをする側になったはずなんです。嬉しかったと思いますよ。人を助ける施しをする側になった時本当に嬉しかったと思いますよ。これが神様なんですよ。これがイエス様なんですよ。で神様はね、あなたの目の前のことだけじゃなくて根本から解決を与えて本当にあなたの人生を、ね、作り変えてくださるんです。それを主がなさってくださる。でそれをまず私は受けることができるのと、ですかペトロやヨハネのようにそのキリストがお互いのうちに住んでるんです。間違いなく住んでます。今日皆さんも死んでるから、でその方が御言葉に立って踏み出すとき、あるいは霊の世界を豊かに受けるとき、私たちを通して主が働かれるんですよ。私も言いたいですよね。ナタネルイエスは何よって歩きなさい、さあどうぞとかね、ナタネルイエスになって癒されなさい、大丈夫とかね、ナタネルイエスになって解決しなさいってね、笑顔とか言ってね、いいですよね。いやこれね本当に起こるんですよ。でこれから霊の世界がこの国に始まるから、それが私たち一人一人を通して始まります。で自分はこう癒されたり受けることも嬉しいけど、自分を通してその神の恵みが流れていってね、与える側になった時にね、人ってね嬉しいようにできてるんです。神に捨ててくられてるから。ペトロとヨハネ嬉しかったと思います。自分たちを通してこの人が本当に喜んで宮に入っていくのを見た時、ものすごく嬉しかったでしょうね。そういう祝福がねこれからね始まってくるということをね、どうぞ覚えてほしいというふうに思います。今日はここまでにしておきましょうかね。ちょうどなんですよね。最近はもう余計な話はしないって決めてるんで。どうぞ、ね、2つ今日話しました。私たち自身がこの元々の明日の泣いた人みたいに本当にイエス様によって根本から作り変えられて祝福されるということ、同時に今度は私のうちにイエス様が住んでるから、私を通してそのイエス様が働いてくださるんだってことね、これをねぜひ覚えてほしいと思います。でそれがこの時代これから起こります。あの人期待してください。ただ一つね、皆さんを通して本当にどんなにすごいことをシェアしてくださってもお互い高ぶらないように気をつけましょう。この時代に生かされていてそういう時に生きるからその恵みに預かれるんですね。これは恵みです、ね、神様がねそういう時代に生かしてくださったことをね感謝して栄光を、ね、神に返していきたいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。生まれつき足の苗ていた人は一度も歩いたことがなかったので、いつも施しを求めながら生きていました。当時のユダヤ人たちはちゃんと施しをするとしたので生活に困っていたわけではないと思います。でも彼の心は何か希望も幻もなかったでしょう。でもペトロとヨハネに会った時、まさかそんなこと起こると思ってなかった。足が苗ていた足が創造されて歩けるようになり踊れるようになり、本当にイエス様どんなに嬉しかったかと思います。そういう奇跡が彼の人生に起こり、やがて彼は施しを与える側に変えられたことを感謝します。同じことが私たち一人一人の人生に具体的に現れて、本当に私たちが作り変えられ、まさに神の栄光の現れを見ていくことができるように導いてください。またあのペトロとヨハネ、弱かったペトロとヨハネ、うまくいってなかったペトロとヨハネが本当に一つになってこの主の働きをなすことができたことをありがとうございます。金銀私にはない、でも私にあるものをあげよう、私のイエス様がいらっしゃいます。どうペトロとヨハネと同じようにナタネルさんって歩けって大胆に語ることのできるその実質を私のうちに表してくださり、私を通してその技を具体的に表してくださいますようにお願いいたします。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りかれませんので、まず悔い改めをしましょう。主はやりました、何をしてほしいのですかって、今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。主はその願いと求めに応えてくださいます。天のお父様、一人一人が心からあなたに向かって祈った願い、自分のこと、家族のこと、友人のこと、敵対している人のこと、その人にまたその自分自身にあなたの御手を置いて癒しを与え、解放を与え、解決を与えてください。イエス・キリストの名によって、まず心と体を 癒しされよ。イエスによって命ずる、治れ。膝の痛み、腰の痛み、癒しされよ。夜眠れない不眠、イエス様って不眠を、不眠をもたらしている病、悪霊、イエス様って命ずる、その人の力、され、癒しされよ。今晩から熟睡できるように、心と体に触れて今晩から熟睡できるように、不眠の力を打ち砕く。シャローム、シャローム、シャローム。本当に心に平安とお喜びをくださって、熟睡できるようにしてください。オンラインサイト方で熱のある方、咳が出る方、咳を止めてくださり、熱を下げてください。イエス様って命ずる、熱を下がれ、咳を止まれ。イエス様は何よって、イエス様は何よって、下れよ。感謝します。なんかすごく大切な方、子供たちのこととか、それで祈ってる方がいて、祈っても祈っても変わらないので、なんか、ちょっと落胆してる方がいるんですけど、主はやります。あなたの祈りは届いています。安心しなさい。そう遠くないうちに、あなたの祈りの答えをあなたは見るでしょう。でその時に、あなたの願った以上のこと、今日のメッセージではないですけど、なんか根本から神様が作り変えてくださったのを見て驚くようになると主は言われます。イエス様、ありがとうございます。一人一人に主が触れていることをありがとうございます。なんか新しい踏み出そうとしている方がいらっしゃるんですけど、なんかこう怖いわけじゃないんだけど、なんか、大丈夫かなと思ってるんですけど、主は言われます。安心しなさい、大丈夫です。私があなたと共にいる。私がこのあなたのこの歩みを助けていこう。困難は許されます。嫌なこともあります。しかしあなたはその中で勝利していくでしょう。安心しなさい。私はあなたをこの中で、驚くほど豊かに祝福していこうと主は言われます。イエス様、ありがとうございます。感謝します。お一人お一人に触れ働いていってください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ恋願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとごしえまでも、豊かに、限りなくありますように。アーメン。アーメン。どうぞお座りください。